カウンターの内側の私事の話です。
はい、カウンターの私事のコーナーになりました。私夏から、
はい、
補聴器を入れました。
そうなんです。
まあ、皆さん補聴器なさってる方も、うん、おいでになると思うんですけども、はい、弱い、うん、50手前にして補聴器、うんうん、老人性難聴というやつですね。
はあ、
まあ35以降からちょっとお耳が聞こえにくくなったっていう方の場合は、
はい、
一般的には老人性難聴という、
ああそうですね、
老人という二文字がつくらしいですね。うん、近年、うん、なかなか聞こえにくくなってきまして、
そう、特にほらお店やってますとやはりお客さんとの会話っていうのがどうしても外せないから、それもありますよね。
そうですね、うん、つまらないお客さんの話を聞く前としていたがために耳が閉じ始めたっていうことが、まあそれが原因だとは思わないんですけども、
なんか要するにパーツよりも元々の聴神経が弱くなっちゃったんでしょ。そうです
ね、高崎には厳しい獣医さんがいまして、
はい、
まあそこに伺って審査診断しましたら、うん、聴神経だということですね。はい、鼓膜から三半規管までは異常がないけども、うん、
けど
そこから聴神経を伝って脳に行くその過程が衰えたということで、
脳の一部が衰えたってこと
で、そうですね、バカになってきたんでしょうね。それでですね、はい、この経験お持ちの方も多くいらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ、私個人的に初体験でしたので、はい、ここでご紹介していこうと思います。
それがすごいアカデミックなね、
あ、そうなんですよ、
機会に出会い、
そうです、だいぶ聞こえにくくなってましたから、うん、まあ、補聴器したいなっていう気持ちで行ったんですが、うん、
はい、
先方の先生は配慮なさってください、ここで補聴器っていうとショックを受けるんではないかと、うんうん、そういうような配慮をなさるんですね、
うんうん、
まあ、それがちょっと面白い、うん、ここで誰かが引導を渡さなければいけないのよみたいなことを言うわけですよ、うん、
はいはい、
で何言ってんだろうこの人と思ったんですけども、
補聴器とか言うとほら結局老人っていうなんていうかおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じ
っていうイメージなんでしょう ね、 ね、ただ目が悪くなれば眼鏡をする、
う
ん、
そうそうそうそう、
耳が悪くなれば補聴器をする、歯が悪くなれば入れ歯をするっていう、うん、まあ当たり前ですよね、うん、私はそういう感覚でいましたから、うん、
はい、
別にそのインドを渡されなくたっていいんですが、
はい、
まあ、先方の先生はそのようにおっしゃってくださって、はい、で紹介してくださって、はい、補聴器屋さんに行きました、
はい、
まあ、まずはデモ機、
うん、
貸し出しの機械ですね、
うん、
本当にこの人を受け入れられるかどうか、うんうん、そういうお試し期間として、
はいはい、
1週間から2週間貸し出しをしてくださって、うんうん、まずその先生が、うん、聴力検査をした、うん、そのデータを補聴器屋さんに持ってきました、
はい、
で持っていくと、うん、それを、パソコンの中にまずデータとして入れます、
はい、
そしてその挿与する補聴器も、うん、今や、うん、デジタル補聴器は当たり前で、
はい、
人工知能補聴器になってるんですね、
はい、なんかすごいよね。
すごいんですよ。
パソコンにつながっててさ、補聴器がさ、耳かけ式なんですよね。
そうです。
耳かけ式のとこが機械で、外から見るとだから耳の穴のところはなんかこうチューブみたいな、透明半透明なチューブみたいだから、
はい、
全然分かりにくいっていうか。
そうですね。
面白いね。管が入ってるんだね、耳の中にね。
そうそうそうそう。耳かけタイプとね、耳の穴に入れるものがあるんですけども、初心者の場合は。耳かけタイプからということなんですね。で耳かけタイプなんですけども、うん、まずそれを、まあ、耳にかけて、はい、でそれからコードが出てまして、
ね、
そのコードがパソコンにつながっていると
ね。
先生が出した処方をもとに勝手にそのパソコンのソフトが、うん、まあ、計算するんですね。で理想とする平均値っていうのがありまして、うん、でこういうような聞き取り の、 状態の場合にはこういうふうな、うん、出力でやりましょうって言って、うん、勝手にコンピューターがやってくれる、うん、すごいですよね、
うん、すごい。だからパソコンにそういった耳かけ補聴器がつながっててなんか変な感じだったね。
ね、うん、それでですね、ただその理想とするその平均値というのはあくまで理想でありまして、うんうん、はい、特にその初めて補聴器を入れる人というのは、うん、その理想値に持っていくと受け入れられないんですね、
うんうんうん、
というのでそこから先は補聴器屋さんの専門の 技師さんですかね、はい、が調整していく技なんです、
うん
うん、でまずは、入れまして、
はい、
入れた感じですけども、うん、確かによく聞こえるようになったんですが、うんうん、まあ よく言われる生活音が煩わしく感じるようになるという、それはよく
髪のパラパラとかあの音、エアコンとかってよく言うじゃない ね、 ですね。
ちょうど夏場でしたから、エアコンのその音とかがものすごく聞こえてるんですね。でそれが嫌なので、まずその生活音が聞こえてくる、周波数帯域ですね、500MHz、でそこがちょうど人間の声のちょっと低めの音とエアコンとか生活音の音っていうのは大体同じ帯域なんだそうなんです。ですからそこをなくしちゃうとまた人の声っていうのが聞き取りにくくなるんですけども、まあその辺の兼ね合いを調整していきました。
はい、
で私の周りにも多くの方で補聴器を入れてる方がいて、皆さん不満を持っている、
でみんなさ補聴器のせいでね、かわいそうよ補聴器くんたち。
そう、全く補聴器入れたの人の話は聞こえるんだけども、でも昔聞いてた例えば曲がラジオから流れてくると全然違う音に聞こえるとか、それこそ先ほど言った生活音が聞こえてうるさいとか、誰一人満足してる人がいない、でそんなもんじゃないだろうと私は思ってたんですけども、買うであろう補聴器の値段を聞いて目ん玉飛び出ちゃう値段だったんですね
まあね、
でそんだけ出すんだったら、ちゃんとしてもらわなきゃ困るという、こちらもあの金銭的な意地がありまして、
自分のものにしてやる
って。そうで足しげく通う日々が始まったわけです。
そうそう、確かに。
で初期の段階では週に2回通いました、でこの音が嫌だとか、こういう安っぽいラジオの音がするとか、なんとかしてくださいとか。
しゅうきさんってさ、そういう耳がもともといいのよね、そういう意味ではね、音がわかるっていうか
一応わかるみたいです ね、 はい、
細かいところまで、ね、
はい、ということなので、そういうところを細かく調整していただきました、でですね、めでたく2週間の貸し出し期間が終わり、本物マイ補聴器ですね、を、使うことになりました、でまずですね、驚いたのが最近の補聴器とってもカラフルなんです、まあ、耳の穴に入れるものは大方肌色なんですけども、耳かけタイプというのはまあいろいろな色がありまして、それこそあのおしゃれな、あの白黒 の、 あのゼブラカラーみたいなね、
あとヒョウ柄みたいなとか、
そうヒョウ柄、
色はいろいろ、
あと花柄
花柄、
それとか金色っぽいのとか、
そうそうそうそう、
そうだね、青とか、もうほとんど自由に選べる、
楽しめる、ね、
楽しめる、楽しい補聴器ですね。
そうそう、いいと思う。
私の場合は中難聴というランクなんですね、クラスが、
クラス、
はい、ご存知だと思いますけども、軽難聴、中難聴、高難聴、中難聴というクラスがありまして、私の場合は今中難聴ですが、これから年を取るとともに、中難聴から高難聴に移行するという、そういう可能性というか確率は高いということですね。それで、入れている補聴器なんですけども、私も入れているもののグッズ好きなんで
そうなんだ、これが皆さん吉幸さんはね本当にね、なんだろう、グッズ好きで、もちろん説明書はいかなる製品においても全部読んで、まあね、自分でちゃんと習得してそれに取り掛かるって偉い人なんです。
いやいや別に偉くはないんですけども補聴器の先進国というのはヨーロッパ圏だそうです、言語の発音形態によるものらしいんですけども、とてもこの子音を多用している言語だそうなんですね、ですから、子音の聞き取りというものがとても大事になっていく、難聴になってきますと、この子音という聞き取りが一番衰えてくるらしいんです、そこで、ヨーロッパの場合は早くから補聴器の必要性というものが認められて発展してきた、そこのメーカーですね、まあ何がすごいかというと、例えば雑音の中で人の声が聞こえてきた場合には、雑音を抑えながら走ってる人の声に向けて拾おうとする、
すごいね、
したりとか、
知能だね、
知能ですね、大勢の人の声の中から特定の人の声を私たちは聞き分けてるじゃないですか、ただ補聴器の場合は聞き分けが難しい、大体みんなの音を拾ってしまいます、
集音でみんなこう音を拾っちゃう、
そうですね、まあ、そちら側の方に向けば、その人の声をできるだけ積極的に選んで拾おうとするとか、 そういうようなものですね。もっとすごいのが、両耳入れてるんですけども、両耳で100万円ぐらいする補聴器というのがありまして、まあ、買えないながらも一体どんだけすんごいのか、ね、聞いてみました、
はい、
そしたらですね、まず補聴器のボリューム調整、本体にそれぞれついているんですが、この100万円クラスになりますと、首から、まあ、リモコンみたいなものをぶら下げる、もしくはポケットに入れてもいいんですけども、
なんか携帯電話をよくぶら下げてるような感じ
とか、ポットみたいなものをぶら下げてるみたいなイメージなんですけども、無線でまずボリューム調整ができる。お、確かにそういうのあれば便利だなっていう機能ですね。でもそれで100万は高いと思うわけですけども、もっとすごいのがテレビの音、携帯電話の音声を無線で飛ばして、そして自分で持ってるリモコンで受信して、それ受信したものから補聴器に無線で飛ばす。
すげえ。
だからテレビの音なんか
中継基地ができた、
電波さえ届けば隣の部屋にいたって聞こえるわけですよ。でもっとすごいのが先ほど言いました、その iPod の iPod、うん、音楽をあの録音したもの、はい、みたいなものを、うん、それも、無線として飛ばして、うん、で補聴器で聞ける、うん、これいいと思うんですよ、うん、どういうことかと言いますと、例えばつまらない会議に出ています、
はい、
で1時間も2時間も経ってで本当に議論がもう論点ずれ論旨ずれあーつまんないな、早く終わってほしいなっていう時に音楽聴ける、うん、FM 聴ける、うん、で周りの人には聞こえませんから、でも積極的に会議に出ているような顔をしながら軽快なミュージックを聴けるというね
その人だけニコニコしちゃったりして、そう、
まあ、落語聴いたらアウトでしょうね、うん、現在そこまでまあ発達しているという話ですね、うん、まあ面白い経験をさせていただいてるんですけども、調整もだいぶ落ち着きまして、うん、足しげくしつこく通ったおかげで、
担当美穂ちゃん、
まあいはい、女の子なんですけどね、通ったおかげでだいぶ落ち着いてきました、うん、できるだけしつこく補聴器屋さんに通って、うん、ここが嫌だとかあそこが嫌だとか、うん、そういうことをお伝えした方が、うん、よりあの自分の耳にフィットした補聴器ができていく、うんうんうん、と思うんですね、
はいはい、
自分で作っていくっていう感覚を持たないと、
う
ん、
そうですね、
ダメでしょうね、うん、
妥協はせずね、
はい、
体に取り込むって感じですよね。声、お声が小さい方とか、
うん、
あとはっきりしないような方は、まあ、もしできたらあのなんていうの、はっきりと喋っていただきたいっていうのこともわりかしこう言えるようになった。
そうですね、
うん、まあ、その方の体の状態でねダメな方もいらっしゃるけど、
うん、
あのちょっと耳が遠いですからとか、それはほら例えばあの老人に対してもそういうことを言えるじゃないですか。
そうですね、
ゆっくりとはっきりととかね。
お客様でやはりその補聴器入れてた方が、うん、あの入れる時にその方は片耳だったんですけども、うんうんうん、やはり、まあ、お商売上、うんうん、相手の会社の方とお話しする時に、うんうんうん、まず自分は、うん、あの難聴なので片耳しか聞こえませんので、あの右から聞いてくださいとか、あと聞き取りづらいですからはっきり言ってくださいっていうことを先方にまず伝えてから商談に入るって言ってましたね。まあ自分の状態を相手に知ってもらうということも必要ですし、
そうですよね、きちっとやっぱり声を出さないとね。
そうですね、まあおかげさまであの楽しい話もあるんですが、つまらないお客様の話も聞こえてきてしまうんですが、まあスイッチがありますので、
いいね、
ええ、首な何気にうなずいてればそれで済むかなみたいなね時があります、
はい、
今回特別にカウンターの私事でございましたけども、はい、そのような近況報告でございます、
はい、